恋の悩みを解決する30の方法。その1、恋をすれば悩みはつきもの。恋をしたことのある人なら一度は恋に悩んだことがあるはずです。相手が好きなのにうまく心が通り合わなかったり、すれ違ったりする悩みです。どうすればもっと相手とうまく関係を築くことができるのか。私も恋の悩みを何度も経験したことがありますが、痛いことがあります。私が初めて女の子と付き合い始めたのは中学2年生の時でした。たまたま同じクラスの女の子がある夏の日の放課後、突然私の心にやってきました。もっと正確に言うと、その子の友人がまずやってきました。どうやら彼女本人から口に出しているのがあまりに恥ずかしいらしく、彼女の友人も通して気持ちを伝えようという作戦でした。彼女はかなりドキドキしていたでしょう。しかし本当に一番ドキドキしていたのは私の方でした。初めての告白にどうすればいいのか分からず、あたふたしたのを覚えています。かなり男らしからぬ態度に今思い出しても本当に恥ずかしいです。付き合ってほしいと初めての告白に私はイエスともノーとも答えられず、曖昧に終わってしまいました。私は返事ができなかった最低の男でした。そこから私の恋の悩みが始まります。一度告白されると今まで気に留めていなかったその子のことが容易になり始めました。告白という形で自分に気持ちがあることを知った私は彼女に注目せずにはいられませんでした。授業中、休み時間、放課後など今まではその子の存在すら気にもしなかったのが一転してその子のことばかり気になりました。好きになったのは相手からでしたが、後々私の気持ちの方が大きくなってしまっていました。それで5ヶ月後のクリスマス前に今度は私から告白して OK という返事をもらったのです。ただ、付き合い始めるまでになんとまあ時間がかかったことでしょう。ようやく付き合い始めたのもつかの間、次の恋の悩みが始まりました。付き合うことを初めて経験する私は付き合うとはどういうものだろうか。どうすればいいのかなと悩んでいました。今考えるとあまりに子供っぽい恋の悩みです。今、書いていても恥ずかしくて指を動かすのが大変です。しかし、当時は真剣に悩んでいました。誰でも初めて経験することにはあたふたしてしまうものです。デートの仕方も分からず、付き合い方も分からず、ただ一緒にお話をするという可愛らしいお付き合いでした。噂はすぐクラス中に広まります。それを気にしていたのもあって、余計に行動が鈍ってしまっていました。曖昧な私の行動や態度やで、その付き合いの最後は自然消滅という形で終わってしまいました。恋の悩みを経験する。恋の悩みを解決する30の方法。その2、恋はあなたを成長させる。まず肝心なことは、恋はあなたを成長させるということです。恋をしていると幸せな気分になったり、喧嘩があったり、辛い思い出ができてしまったりします。しかし、基本的に恋はどれも自分を成長させるという経験になります。人生において恋と人生を学ぶよう機会はありません。好きな人と付き合っていくうちに新しい価値観に触れることができます。付き合っていると相手に喜んでもらえるためにはどうすればいいのか考えます。恋をすることで今まで見ることのなかったもう一人の自分を見ることもできます。恋をしているとこの人と結婚したらどうなるのかなという思い切ったこともつい考えるようになります。どれも恋も人生を歩んでいく上で大切なことばかりです。好きな人との付き合いだからこそ一つ一つを切実に感じることができます。私も恋をしていて気づいたことですが、好きな人を目の前にするとドキドキしてしまう自分がいます。これは格好つける問題ではなく、一人の人間としての生理的な現象です。ぎゅっと胸が締め付けられる現象です。恋で胸が締め付けられる現象は恋を知らないとわからない独特な痛みです。恋をしているからこそ起こる生理的な現象です。仲間に友人に相談したら、それは相手のことを好きな証拠だね。よくあることだよと笑われてしまいました。こんな経験も恋をしているからこそできることです。恋の病でも自然でもとにかく経験するからこそわかることなのです。恋があなたを成長させるのです。恋をして成長する。恋の悩みを解決する30の方法。その3、恋をする前した後ではあなたは別人になっている。欧米の言葉に恋はトランスフォーメーション転用という言葉があります。これは恋をする前とした後では人間的に成長して別人になっているということです。幼稚なさなぎとなり、さなぎがやがて美しい人になるのと同じです。恋によって心が変容するのです。愛し合って愛し合った後、その先に見えるものは何なのか。辛い経験を乗り越えて初めて見えてくることもあるでしょう。恋があなたをなるべきあなたへと成長させるのです。私が中学生の時に仲の良かった2つ年上の先輩が同じ学校の女の子と付き合っていました。学校の帰り道を一緒に歩く姿を見て大人っぽさを感じました。中学生なのに大人に見えました。恋をしている人は他の人から見ればワンランク上の人であるかのように感じます。普段自分たちがなかなか手に入れられないことを手にしている分、かっこよく感じられます。そのかっこよさを羨ましく思います。たとえ結果として最後に別れるという形になったとしても、大人になるための足を渡った人は別人であるかのように見えます。恋をすることで人間的な成長を促し、いい意味で別人に生まれ変わることができるのです。恋をして心を変容させる。恋の悩みを解決する30の方法。その4、恋の始まりは顔からでも最終的には心になる。恋の始まりは一般的には顔から入っていきます。見かけ、ルックス、外見ということです。確かに大切な部分です。まだ話したこともなく、どういう性格なのかわからないときは、まず外見から人を判断してしまいます。一目惚れということがあるくらい、外見の魅力は引きつける力があります。しかし、それは最初のうちだけです。知り合ってどんどん深い仲になっていくほど、顔は気にならなくなります。相手と深い仲になるにつれて、心や性格を知るようになり、一緒に過ごした思い出の方が強くなるからです。心の宝物がたくさんできるほど、相手と仲良くなっている証拠です。恋の始まりは顔からでも最終的には心になるのです。恋の全てを顔だけで決めつけないようにする。恋の悩みを解決する30の方法。その後、本当の好きは口で理由を説明できない。本当の好きは理由がありません。なぜこんなに好きなのか口では説明できないのです。優しいからとか、かっこいいからという好きな理由をよく耳にします。しかし、それでも本当に好きになってしまったら、かっこいいとか優しいとかは関係なくなります。ただ、その存在だけでドキドキしてしまうはずです。計算で出てくる感情ではなく、人間だからこそ湧き出てくるドキドキは言葉では説明できません。とにかく好きは好きといった感じです。好きという一言は出ても、それから理由を聞かれても、なかなかぴったりくることが見つからないのです。人間だからこそ、もちろん好きという感情はそう簡単に言葉で説明はできません。何しろ頭の良いロボットでさえ全然真似ができないくらい複雑で繊細な感情だからです。理由を説明できない好きが本当の好きです。説明できない恋をする。恋の悩みを解決する30の方法。その6、恋を愛に育てたければ相手に何をしてあげられるか考える。恋をしているあなたに大切なメッセージがあります。もしあなたが恋を愛に変えたいというなら、次のことを実践すればうまくいきます。恋を愛に育てたければ相手に何をしてあげられるかを考え、実行してください。恋をしていると相手は私に何をしてくれるのかなと言って、自分がなぜ欲しいのかずっと考えてしまいがちです。そのうち本当に私のことを好きなのという発言もできそうですね。しかし、恋を愛に変えたければ自分のことばかり考えるのはやめましょう。自分のことばかり考えるのを卒業し、相手のことを考えるようにすればいいのです。自己中心的になるのではなく、相手のことを考え行動するのです。相手にどうすれば喜んでもらえるか、楽しんでくれるか、嬉しくなってくれるかを真剣に考えてみましょう。しっかり実行しましょう。相手の気持ちになって行動していけば、自然と相手はあなたのことを今まで以上に気に入ってくれます。見返りを求めるギブテイクではなく、見返りを求めないギブギブです。見返りを求めると喧嘩の原因になります。犬に触れるときに私たちは見返りを求めません。ただ犬が大好きだから餌をあげます。犬は喜んで餌を食べますが、その時あなたは何の見返りも求めていないはずです。ただその犬の存在だけで幸せになっているはずです。その気持ちを大切にしましょう。恋愛も見返りを求めるのではなく、相手がどうすれば喜んでくれるのかを考えましょう。大切なことを与えてくれる人を相手は手放したりしません。むしろより愛するようになります。これが恋愛に変える方法です。相手に何をしてあげられるか考える。恋の悩みを解決する30の方法。その7、尽くせば尽くすほど相手に利用される。好きな人に一生懸命尽くす人は理想的な感じがしますが、これほど危険なことはありません。恋愛では尽くせば尽くすほど相手に利用されます。健全な恋愛をしたければ相手に尽くすことを今からやめましょう。尽くすことで相手の気分を害してしまうことはないのですが、相手の期待を買ってしまうのです。言うこと聞くじゃないか。俺のことが好きだからな。じゃあもっと言うこと聞けよ。最初から尽くすと相手はもっと期待してしまいます。相手はどんどん偉そうになります。恋愛では好きになってしまった方が立場が弱いという法則があります。恋をしている人は盲目になり相手のことしか見なくなります。それで相手のために一生懸命尽くしてあげます。しかし熱くなっているのは自分だけ好きになっている側であり、相手愛されている側は冷静になって見ています。一言で言うと恋愛の上下関係です。恋愛ではお互いが思い合ってこそ平等な関係でなります。しかしそこに上下関係が加わってくると偏りが出てくるのです。その偏りが尽くすから引き起こされます。尽くせば尽くすほど相手はもっと私のことを好きになってくれるに違いないというのはどんな間違いなのです。ただしは尽くせば尽くすほど私のことを利用するに違いないとなります。相手に尽くすのはやめる。 恋の悩みを解決する30の方法。その8、一つの考えに固執しない。臨機応変に恋愛を進める。さあ、このあたりで気づきましたか。実は私は6番と7番とで矛盾した正反対のことを言っています。6番目のコツ、恋愛に育てたければ相手に何を仕上げられるか考える。7番目のコツ、尽くせば尽くすほど相手に利用される。この2つは全く反対のことです。これではどちらが本当なのかわからないという声が飛んできそうですね。ここがあなたが最も学ぶべき点であり、大切なところです。どちらが大切なのではありません。どちらも大切なのです。好きな人のために何を仕上げるのか考えつつも全てを尽くすのは避ける。この2つのバランスが恋愛の一番難しいところです。この力加減の臨機応変と言います。どちらが大切と決めつけるのではなく、どちらも大切です。この2つのバランスを巻き込みながら恋愛をうまく進めていけばいいのです。大切なことは臨機応変です。一つの考えに固執せず臨機応変に進めていく。恋の悩みを解決する30の方法。その9、相手に当たり時間をかけるのではなく、自分の時間も持つことが大切。恋をしているからとはいえ、いつも相手のことばかりを考えなければならないわけではありません。確かに相手のことを考えて行動することも大切です。しかし、そればかりになってしまうと、ただの奴隷になります。相手とは適度な距離を置き、自分の全てを持って尽くすのではありません。自分の時間が欲しいときは、どんどん積極的に自分の時間を持ってもいいのです。たとえ恋をしていても、主人公は自分です。相手のことばかりを考えるのではなく、自分の時間を持っても大いにいいのです。自分の時間を持っていないと、自分が自分でなくなります。自分のことを考える時間がないと、冷静になってお付き合いすることすら難しいのです。まず、主人公はあなたです。自分のことを考える時間を持ち、相手のことを考える時間を持つというのが理想的な判定です。恋は盲目、恋、つい熱を上げすぎて周りが見えなくなってしまいがちです。しかし、自分のことを考える時間を持つことができれば、問題は改善されるのです。恋をしていても、自分の時間ときちんと持つ。恋の悩みを解決する30の方法。その10、時には他の人に心が揺れることもある。しかし、恋が偽物だったわけではない。恋愛の最中に他の人に心が揺らいでしまうことがあります。好きな人はきちんといるのについ他にも気になる人がいる場合です。こんな時によく喧嘩を起こしてしまいがちです。あの人の方がいいの。私とは遊びで付き合ってたの。他の人を見る暇があるなら私を見てよという感じです。そういえば私も言われたことが何度かあります。付き合っている時相手のことが十分に好きであるにもかかわらず他の人にも心が揺れてしまうことがあります。確かに他の目移りをした私もよくありません。しかし恋が偽物だったわけではないのです。好きになる対象は一つだけとは限りません。好きな果物は何ですかと聞かれてみかんもりんごも好きという人はたくさんいます。みかんとりんごの両方が好きなんてわけでしょと言われても本当にみかんもりんごも好きなら仕方ないことです。たまたま目の前にみかんがあればみかんも食べますし、みかんを食べている最中にりんごが出てくればりんごも気になります。人間の生理的な欲求である好きがあるからです。時には他の人に心が揺らいでしまうことはあります。しかし恋が偽物だったわけではないということです。他の人に心が揺らいで実際に浮気に走るかどうかはまた別問題です。浮気はいけないことです。浮気はやってはいけないことです。しかし好きな人が複数できるのは人間として人間らしいことなのです。他の人に心が揺れても人間らしいことだと考える。恋の悩みを解決する30の方法。その11、どうせやっぱりは恋愛関係ではピンク。恋愛の中を壊したくないと思うなら今からどうせとやっぱりという口癖をやめましょう。時々この言葉を無闇に使っている人がいて残念に思うことがあります。どうせこの恋もうまくいかない。やっぱりダメなんじゃない。どうせやっぱりと言われると期待されていない、侮辱されているという気持ちになり元気がなくなります。恋愛だけではありません。すべての人間関係においてどうせとやっぱりは使わないようにしましょう。どうせとやっぱりを使わなくても十分にコミュニケーションを取れます。どうせやっぱりと言ってしまうと相手の元気をなくしてしまうだけでなく自分も嫌われます。どうせやっぱり泣き癖になっている人の共通点は友人が少ないということです。それもそうです。そんな嫌な気持ちにさせるような言葉を使う人は人が避けてしまうのも当然です。自分の言葉遣いを見直してみましょう。もしどうせやっぱりという口癖を使っているなら今すぐやめることです。どうせやっぱりと禁止する。この悩みを解決する30の方法。その12、3回は振られよう。振られることで強くなる。人間強くなるために恋愛で3回は振られてみることが必要です。1回や2回ではまだ慣れていないので落ち込んでしまいますが、3回を超えたくないからやけに落ち着いてきます。つまり免疫がついてきたということです。免疫ができていない人間にとって初めての経験は過剰反応を起こしてしまうものです。後から考えると些細なことなのにその自然中は人生が終わったと思い込んでしまいます。振られるくらいで人生は終わりません。もし振られるくらいで人生が終わっていたら地球の人口半分以上はもう人生が終わっている人になります。しかし周りのみんなはしっかり元気に来ています。当然振られた経験もあるはずなのにそれでも元気でいられるのは一度辛いことを経験したおかげで免疫がついたからです。免疫がついたおかげで以前より強い自分になることができ、むしろ振られた後の方が生き生きしているくらいなのです。辛い経験は2回では強くなる経験です。恋愛で3回は振られればあなたはかなりの精神的免疫を持ち以前より元気に強くなるのです。振られる経験で強くなる。恋の悩みを解決する30の方法。その13、騙されたなんて言わないこと。騙されたという言葉は恋愛中には使わないようにしましょう。騙されたという言葉はせいぜい結婚詐欺にあった時に使うくらいです。恋愛中では騙されたということで自分を簡単に被害者として装います。被害者になることでほんの少しの間は痛みから逃げることができるかもしれません。しかしそんな恋愛は我々にとって疲れるだけです。被害者として演じることでしか相手の愛を確かめられないというのは悲しいことなのです。騙されたと簡単に口にしないようにする。恋の悩みを解決する30の方法。その14、手に入らないと欲しくなる。手に入るといなくなる。人間には手に入らないと欲しくなり、手に入るといなくなる性質があります。人間心理です。手に入らないときは輝かしく感じ、手に入らないからこそ価値のあるものなんだと思うようになります。なかなか手に入らないからには価値があるんだと感じてしまうのです。しかし手に入ってしまえば冷めてしまいます。自分のものになった瞬間から価値が薄らいでしまいます。これは別にあなたが悪いというのではなく、人間ならしも起こる当たり前の現象なのです。これを意識して行動すれば悩みの重さも少しは軽くなります。手に入るとある程度冷めてしまうことを知っておく。恋の悩みを解決する30の方法。その15、どのくらいモテるかで自分の価値を測ろうとしない。モテるのが良いことでモテないのが悪いことだと思っている人がいます。確かにモテる方が人気があるということです。しかしだからとはいえ人間の弱みが必ずしもモテるモテないに比例するとは限りません。時々どれくらいモテるかで自分の価値を測ろうとする人がいます。どれくらいモテるかで自分の価値を測ることはできません。例えば若い女性が見たら肌を見せた服をして街を歩けば男たちにモテることができます。しかし体が欲しくて近寄ってきているだけで彼女の魅力に惹かれてきた人ではないのです。それをモテるなどと勘違いしてはいけません。優しい男性は一般的にモテます。しかし単に優しいから何でも言うことを聞いてくれると思って近づいてきている人も中にはいることに気づきましょう。ただ優しいことを逆手にとって利用しようとする人です。人気がありモテる方とはいえ必ずしもあなたに価値があるわけではないのです。踏み台にされているだけかもしれません。だからこそどのくらいモテるかで自分の価値を測るのはやめましょう。自分がどれくらいモテるかで自分の価値を測っていたら人生に疲れます。みんなにいい顔をしないといけなくなるため、たくさんの人に合わせないといけなくなります。八方美人という言葉があります。みんなに良い顔をしてみんなに疲れている人のことです。響きこそ良いですが、実際の八方美人はみんなに合わせることが頭がいっぱいで結構お疲れモードなのです。自分がモテることで満足していたら八方美人のようにただみんなに合わせるだけの人生になってしまうのです。モテることで自分の価値を測るのはやめる。恋の悩みを解決する30の方法。その16、相手を試すことで愛を確かめるのはやめよう。相手を試すようなことで自分がどれくらい愛されているのかを確かめるのはやめましょう。特にこれは男性に限らず女性にも言えることです。愛されているかを確かめるためにわざと機嫌の悪いふりをしてみたり、違いを演じて相手の出方を見ようとしたりする人がいます。これは相手に大変失礼なことです。試している時点で相手をすでに信用していない。これは相手に対して不信感を持つだけでなく、自分が相手に不信感を持たれてしまうことになるのです。お互いが不信感を持っていては本当に信じられる関係は築き上げられません。違いや不意を見せることでしか相手の愛を確認できなければ、これはもう嘘の関係になります。今このように冷静になって考えるとあまりに当たり前のことです。しかしこれがほとんどの人ができていない。できないでいる。相手のことが信じられませんという人に限って相手を試すような違いや不意を演じています。自分が相手を信じていないのに相手もあなたのことを信用できるわけがありません。原因は相手にあるのではなく自分にあると考えることです。相手を試すようなことはやめましょう。 それだけでそのない正直なお付き合いができるようになります。愛を確かめるために相手を試すことはやめる。恋の悩みを解決する30の方法。その17、欲望や理性をしっかりコントロールする。恋はいつの間にか始まっています。恋は目に見えるものではなく、心で感じることですから、気づけば恋をしている自分がいます。しかし、時には好きになってはいけない人を好きになってしまうことがあります。仕事の部下であったり、友人の彼氏彼女であったり、すでに結婚している人であったりします。こんな時は例外ですが、自分の心に正直に行動はしない方がいいです。人間にはやって良いことと悪いことがあります。自分の行動で誰かの幸せを奪うようなことはしてはいけません。奪われた幸せは必ず奪い返されます。友人の彼氏や彼女を奪って自分と付き合い始めたところで、今度は友人を失ってしまうだけです。もうすでに結婚しているのに浮気をしてしまっては、相手の奥さんや旦那さんがかわいそうです。子供がいるならなおさらです。人間社会にはやって良いことと悪いことがあることをしっかり肝に銘じておきましょう。生理学的に男性はたくさんの精子をばらまきたり、女性は有料な精子を選ぼうとする DNA が人間に組み込まれています。浮気をしたりしてしまうのは生理学的に正直な行動ではありますが、それでもしてはいけません。あなたは野生の動物ではなく人間です。ただ、欲望に振り回されて生きている動物になりたくなければ、自分の欲望や理性をしっかりコントロールすることです。それが人間です。理性もコントロールできないのはまだまだ自分のコントロールできない未熟者です。我慢することでしっかり我慢できるからこそ人間になれるのです。好きという感情にはしっかり従いながらも、守るべき線はきちんと守ることができる人間になることです。欲望や理性をコントロールできる人間になる。この悩みを解決する30の方法。その18、一度別れてしまえばただの人になる。恋愛中は大好きでたまらなくて、この人がいないと生きていけないと思い込んでいることがあります。しかし、一度別れてしまうと平常心を取り戻します。なぜあんな人を好きになってしまったんだろうということです。付き合っている最中は相手のことしか眼中になかったのに、一度別れてみるとただの人であったことに気づきます。こういう現象はよくあることですが、あまり考えすぎなくても大丈夫です。あなたが冷たい人間でそう感じているわけではなく、ただ人間は恋をしている最中は盲目になっているものなのです。ただの人であることに気づく。恋の悩みを解決する30の方法。その19、反対されればされるほど好きになってしまう。恋愛心理学ではロミオとジュリエット効果というのがあります。親や友人などに反対されればされるほど相手のことを好きになってしまうことです。シェイクスピアの名作ロミオとジュリエットの関係に類似していることからこの名前がつきました。学校で禁じられたそのように禁じられているからこそやってみたい気持ちが高ぶってきます。親や友人に反対されればされるほど逆に相手に対して触れてはいけないものに触れているという価値が生まれます。そのために反対されるほど相手の価値が大きくなるのです。こういうカップルは一度親を振り切って結婚したりすると案外普通の暮らしが待っていることになったりしてしまうものです。手に入れるものを手に入れたら一気に気持ちが冷めてしまうものです。これは14番目のコツ、手に入らないと欲しくなる。手に入るといらなくなると同じです。自分の気持ちは案外周りの影響を大きく受けるものです。自分だけの意見では自信がないため、周りの人が同情化しているかによって価値を確認しようとするのです。人間の心理ですから、克服するのは難しいかもしれませんが、できるだけ自分の気持ちに正直になりましょう。周りに流されて気持ちを合わせるのではなく、自分の気持ちに合わせて行動するのです。自分の気持ちに合わせて行動する。この悩みを解決する30の方法。その20、余計な詮索をやめるだけで恋愛はうまくいく。恋愛を長続きさせたければ、余計な詮索をしないことです。余計な詮索という行為は相手に対して何らかの疑いを持っていることが丸見えです。詮索をされる相手は自分のことは信用されていないんだと気づいてしまいます。詮索する方も何か隠し事でもあるんじゃないのと余計に相手を疑ってしまいます。詮索をし始めると、あとはどんな倒しのようにだんだん恋愛がうまくいかなくなります。ただ信用されていないという不信感があるだけで人間の行動はおかしくなってしまうのです。信じられない相手とは付き合わないことです。自分も相手のことはあまり詮索しないことです。詮索せずにはいられないような人とは付き合わないことです。相手には相手の人生があることを尊重して口うるさい人になるのはやめましょう。余計な詮索はやめる。この悩みを解決する30の方法。その20時、結婚したいと思ったら彼の父親を見る。それが彼の将来の姿。子は親に言うと言います。私もたくさんの友人とその親を見てきましたが、本当にこれはよく当てはまります。顔形だけではなく人格までそっくりなのです。意識、行動、仕草、話し方、口癖などです。医者の子供は医者になる傾向があります。政治家の息子も政治家になってしまうこともよくあることです。生まれてからずっと親の姿を見てきているため、潜在的に意識や行動もそっくりになってしまったのです。あなたの好きな人の親を見てみましょう。それが好きな人の将来の姿です。もちろん完全に同じになるわけではありませんが、おおむねそっくりになるはずです。優しいお父さんなら優しい彼氏になるでしょう。料理上手な母親なら料理上手な彼女になるでしょう。人間は一番身近にいる人を手本にしてそっくりになります。親こそ子が最も影響を受ける人なのです。好きな人の親を見てみる。この悩みを解決する30の方法。その12、実家住まいより一人暮らしの人の方がいざという時に頼りになる。人間、頼りになるかならないかを簡単に知るための一つの基準があります。一人暮らしです。一人暮らしをしている人は男性でも女性でも頼りになるしっかりものです。しっかりものでなければ一人暮らしはできないからです。一人暮らしは全て自分でやらなければいけません。食事、洗濯、買い物、お金の収支や使い方、貯金など何から何までです。たった一人で今までの全てを処理するのは大変です。完全でなくてもいいですから、それらを全て自分一人でできている人は管理能力のある人です。だからこそ、実家内より一人暮らしの人の方が頼りになります。いざという時に違います。いざという時にどれだけ頼りになるのかは、日頃から自分の力でどれだけ生活できているかによります。日頃から自分の力でどれだけ生活しているかが垣間見える瞬間です。もし好きな人が一人暮らしをしているならしっかりものです。きっとその人はあなたにとって頼りになるパートナーとなります。一人暮らしをしている人と付き合う。この悩みを解決する30の方法。その23、女性の恋愛は寝てから始まる。男性の恋愛は寝た時に終わる。男性と女性とでは恋愛感に少しずれがあることを知っておきましょう。女性は寝た時から本当の恋愛が始まりますが、男性は寝た時に恋愛が終わってしまいます。女性は寝た時に男性のことを本当に好きになり、そこからさらに深い関係にしようと意気込みます。しかし男性は寝た時に女性を自分のものにできたと勘違いし、そこから突然恋愛に力を入れていきます。自分のものにできたと思っているため、もう必要以上に優しくすることはないと思っているのです。これが男性と女性のすれ違いの始まりです。このすれ違いを解消するためには、まず女性側が間違っても簡単に体を許してしまわないことです。うっかりでも体を許してしまうと、男性はお付き合いに対して猛烈にダラダラし始めていきます。簡単に体を許してしまう女性という印象が強くなり、仮に女性だと思われ本当に仮にお付き合いと変わるのです。恋愛は初めが特に肝心です。体の結びつきを優先させる暇があるなら、心の結びつきをまず考えることです。一番大切なことは体の結びつきではなく心の結びつきです。これが上手な恋愛の進め方です。簡単に体を許してしまうような女性になるのはやめましょう。体を簡単に許してしまうと恋愛の進み方もおかしくなります。体の関係は深い関係になり初めて行うことなのです。簡単に体を許すのはやめる。この悩みを解決する30の方法。その14、デートの計画はその時の気分に任せる。デートをする際には前もって準備しておくことが必要です。しかし、あまりに気合を入れすぎる必要はありません。デートはもっと気楽に行うことです。あまり気合を入れすぎるとデート本番の時におかしな気分になります。もっと自然にありのままの自分でデートに臨むためには、デート直前ギリまで仕事をしていた方がうまくいきます。学生なら宿題であったり読書であったりします。デートの当日、早朝から準備を重ねすぎているとそれだけで疲れてしまうからです。デートの時間になった時にはもう精神的に届けとになっています。私も昔はデートに気合を入れるタイプでした。前日にデートのコースを考え、それに合わせてバスの時間を考えたり、食事するレストランを予約したりしていました。それだけ社会もあってデートは計画通りうまくいきました。しかしデートが終わった後、疲れた自分がいることに気づきました。計画通りに予定を進めることに気にしていて、デートそのものを楽しむ余裕がなかったのです。確かに計画を立てることでうまくデートを進めることができて、彼女も満足そうでしたが、私は正直満足していませんでした。もっとその時その時の気分に合わせて行動するんだったら、計画を立てすぎるのも考えものだなと思いました。デートの計画やレストランの予約までしなくても、一緒に街を歩いていると美味しそうなレストランがたくさん見つかります。あのレストランおしゃれだね、ちょっと入ってみようかという流れとなり、十分にデートは楽しめます。この気軽さがデートでは必要です。人間ですから、自分も相手のデートの最中はだんだんお腹が空いてきます。そんな自然の現象に任せてレストランを適当に探して食事をする方がお互いに気を使わなくて済む分だけです。大切な日、誕生日、記念日、お祝いなどはしっかりレストランを予約したり、デートの計画を立てたりすることは必要です。 しかし、普段のデートからガチガチに計画を立てられては、デートに臨機応変がなくなってしまうのです。デートは自然に楽しむものです。そのためにも、あまりに以前から計画しなくてもいいのです。デートはその時その時の気分に合わせて進めていく方が、計画するよりうまくいくのです。計画しすぎるデートはやめる。恋の悩みを解決する30の方法、その25。好きになっちゃいけないと思った瞬間から、もう恋は始まっている。好きになっちゃいけないと思った瞬間から、もう恋は始まっています。人間の好きという感情はとても正直ですから、こればかりは本人の意思は関係なくふわりと出てきます。にもかかわらず好きになっちゃいけないという感じで好きな人であることを否定的な態度になってしまうことがあります。小学生の頃好きな女の子とからかっていたものです。自分に振り向いてほしいからからかうことで注意を集めようとしていたのです。好きな人の前だから嫌いな人のような態度に出ることがあります。そうした時、心の中で好きになっちゃいけないという叫びが聞こえてきます。しかし、そんな心の声が聞こえてくる時点でその人のことが好きである証拠です。好きになっちゃいけないと思った時点ですでにその人が好きなのです。できるだけ自分の気持ちに正直になることです。日本人はできるだけ自分の感情を抑えることが魅力という文化があるため、なかなか自分の感情を素直に出さない民族です。無表情、無感情を装うことが良いことだと勘違いしています。恋愛でもなかなかうまくいかないのです。日本人ほど恋愛に控えめになっている民族の世界では珍しいです。アメリカでは好きな人以前に家族に愛して抱きしめたり、キスをしたりする習慣があります。どれも気持ちを体で示す表現方法です。文化の違いとはいえ、自分の気持ちを出さなければ、いつまで経っても相手もその気持ちすら気づいてくれません。自分の気持ちには正直に生きていくことが必要なのです。自分の気持ちに正直になる。恋の悩みを解決する30の方法、その26。いやらしい話を笑い飛ばせる人になろう。日常会話では時々いやらしい話が登場します。もちろんいやらしい話ばかりするのはよくありません。話す本人の品位を下げてしまい、他人人だと思われます。しかし、女性でも男性でもいやらしい話ができる方が明らかに会話の幅も広がります。こういう関係も広がります。適当ないやらしい話は嫌われることか疲れることにつながります。いやらしい話をすることは自分のプライベートを話してしまうことです。恥ずかしいことではありますが、プライベートなことを話してくれる人に相手は心を開いていきます。経験のない人やいやらしい話題が苦手な人は会話に入っていくのが難しいかもしれません。そういう時はせめて笑ってごまかしてしまうだけでもいいのです。無表情では雰囲気が悪くなります。場の盛り上がりが一気に冷めてしまいます。いやらしい話は笑い飛ばしてしまえばいいのです。モテる人は無表情の人ではなく笑っている人です。いやらしい話を笑い飛ばせる人になる。恋の悩みを解決する30の方法、その17。他人の恋愛ドラマの中では情熱的な恋愛を描いています。ドラマでなくても恋愛をしている友人の話を聞いていると自分よりずっと幸せであるような気がしてきます。しかし、どんなに幸せそうなカップルでも自分の場合とは比べないことです。環境も違えば、出会いも違い、趣味も違えば生活スタイルだって違います。そんな違うところだけだというのに一緒に比べることは無理があります。自分は自分と考えることです。たとえ自分のカップルがおかしくても恋愛が成立していれば形になります。変わったカップルが出場するテレビ番組で新婚さんいらっしゃいという番組があります。どういうわけか番組上変わった新婚さんしか出てきません。視聴率を取るためにできるだけ変わったカップルの方が面白いという制作者の考えがあるからです。私は新婚さんいらっしゃいが大好きです。出演するカップルは予想外の出会いであったり変わった生活をしたりします。しかしそれでも一つのカップルが成立していることにいつも感心して見ています。よくよく考えると人と人が出会い関係を持ち結婚するまでに至るということはすごいことです。出てくる新婚さんを見るためにいろいろ乗り越えてきたんだなと感心してしまいます。誰かの恋愛と比べるのではなく自分たちはそれはそれなんだと思うことが大切です。他人のカップルと比べることでしか自分たちの幸せ状態を確認できないのは情けないです。本当に世の中いろいろな人がいます。いろいろな人がいる分いろいろなカップルが存在することも受け入れましょう。他人の恋愛と比べるのはやめる。恋の悩みを解決する30の方法、その18。新しい人とはいつもバカバカなくて接する。恋はいろいろあっても違う人と付き合うたびに新しい恋の形に向けていることになります。前回で学んだ恋の経験は確かに役立ちますが、相手が変わればこちらの対応も大いに変わってきます。恋するたびにわからなくなるのです。恋をするたびに初めて経験する恋であるかのようにドキドキしてしまいます。自動車の運転でも乗り始めは初心者であるわからなくをつけて道路を走ります。だんだん運転することに慣れてしまいますが、今まで知らないような道を走るときはまた初めて運転した頃の緊張が戻ります。どこに何の標識があったり、どんな道が続いていたりするのか初めて経験する道は緊張してしまいます。慣れない道はいつも新鮮なのです。恋の回数を経験し、基本的な部分は同じであろうと違う人と付き合うことになると、やはり新鮮な気持ちになります。新しい人と付き合うときはいつも心にわからなくなっているのです。新しい人とはわからなくて接する。恋の悩みを解決する30の方法、その19。別れて失うものは1人。しかし、得るものは数多く。恋の終わりは失う人は1人ですが、得るものは数多くあることに気づきましょう。大好きな人を失って、もう生きる気力がない時があります。しかし、改めて考えると、失っているだけではありません。失ったことより、たくさんのことを得ていることに気づけば、恋の終わりも前向きに考えることができます。恋は終わりがつくものです。結婚しなければ、普通は恋の終わりがあります。一人を失ってしまうことは、確かに辛いことではあります。しかし、そのおかげでたくさんのことを学べれば、また次からはもっと良い恋を実現させることができます。しっかり得ることを得たら、次の恋ではレベルアップしているのです。一つの恋からたくさんのことを得る。恋の悩みを解決する30の方法、その30。恋愛上手な人は自分のことより相手のことを考えて行動する。恋愛には人の数だけ形があるように恋の道も一つ添えです。どれが正しいということはなく、経験を通して身につけた知恵は強い説得力があります。私も今でこそようやく恋愛の熱が収まってきましたが、中学生や高校生の盛りの頃は恋愛の知恵を学んだものです。それでたくさんの人の話を聞いたり、経験をしてきたりして最近になってようやく一つの答えに行き着きました。恋愛を逃せることができるのは自分のことより相手のことを考えて行動できる人です。この人から全ての恋愛を進めていけば必ずうまくいきます。時々恋愛のテクニック、男性の扱い方、女性の扱い方といった類の本を目にします。確かに人間関係においてうまくやっていく方法ではあります。しかしそれは相手のためを思っての行動ではなく、自分のことしか考えていない行動ばかりなのです。自分だけたくさんのことを考えて、相手が愛や金銭の仕事を取ると自己中心的な考え方では本当の恋愛はできません。うまくいきそうでも、でもやはり最後にはどこかでつまずきます。当然の話です。誠実でない人の恋愛は嘘の恋愛でしかないからです。相手に正直になり、自分のことに正直になり、ようやく本当の気持ちを分かち合えることができるのです。考えれば当然のことですが、ほとんどの人ができないでいることがまた悲しくなります。ようなテクニックは使わないことです。テクニックは近道なようで一番遠回りで危険な方法です。恋愛は気持ちをコツコツ伝えていく人が最後に見せることができます。自分のことより相手のことを考えて行動する人が本当に恋愛上手な人です。本当の愛は与えられるものではなく、与えるものなのです。自分のことより相手のことを考えて行動する。恋の悩みを解決する30の方法、まとめ。その1、恋の悩みを経験する。その2、恋をして成長する。その3、恋をして心を変容させる。その4、恋のすべてを顔だけで決めつけないようにする。その5、説明できない恋をする。その6、相手に何をしてあげられるか考える。その7、相手に尽くすのはやめる。その8、一つの考えに固執せず臨機応変に進めていく。その9、恋をしていても自分の時間ときちんと持つ。その10、他の人に心が揺れても人間らしいことだと考える。その11、どうせやっぱりと禁句にする。その12、振られる経験で強くなる。その13、騙されたと簡単に口にしないようにする。その14、手に入るとある程度冷めてしまうことを知っておく。その15、モテることで自分の価値を測るのはやめる。その16、愛を確かめるために相手を試すことはやめる。その17、欲望や理性をコントロールできる人間になる。その18、ただの人であることに気づく。その19、自分の気持ちに合わせて行動する。その20、余計な詮索はやめる。その21、好きな人の親を見てみる。その22、一人暮らしをしている人と付き合う。その23、簡単に体を許すのはやめる。その24、計画しすぎるデートはやめる。その25、自分の気持ちに正直になる。その26、いやらしい話を笑い飛ばせる人になる。その27、他人の恋愛と比べるのはやめる。その28、 新しい人とはわからなくて接する。その29、一つの恋からたくさんのことを得る。その30、自分のことより相手のことを考えて行動する。